新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の31日金曜日です。今日のニュースいきましょう。次世代分散型ブラウザブレイブで暗号資産 BAT の受け取りと利用が日本国内で初めて可能に。受け取った BAT はビットフライヤーで売却し日本円に換金も。マレーシア証券取引所がブロックチェーン技術を活用した債券発行の実証実験を開始。アメリカ証券取引委員会 SEC がブロックチェーン分析企業サイファートレースへバイナンスニューヨークの委託業務を依頼か。アメリカ保険ブロックチェーンコンソーシアム非接触型保険証明アプリのテストを完了。コンセンシスラボがファイルコインの採用促進のためのアクセラレータープログラムを発表。みんな電力がブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームエネクション2020をバースとして提供開始。一つ目のニュースは次世代分散型ブラウザブレイブで暗号資産 BAT の受け取りと利用が日本国内で初めて可能にというニュースです。暗号資産取引所を運営する株式会社ビットフライヤーが次世代分散型ブラウザブレイブを提供するブレイブソフトウェアの子会社ブレイブソフトウェアインターナショナル SEZC と共同開発予定の暗号資産ウォレットにてブレイブブラウザーで暗号資産ベーシックアテンショントークン BAT の受け取りと利用が日本で初めて可能になることを7月30日に発表しました。これまで日本でもブレイブブラウザーは利用できていましたが、ブラウザー上で配信される広告を閲覧した際などにユーザーに付与されるのは BAT ではなく BAT ポイントでした。今回の共同開発ウォレットでいよいよ日本でも BAT そのものが使えるようになるということです。BAT はブレイブブラウザー上で流通する ERC20 規格の暗号資産です。暗号資産取引所ビットフライヤーは4月9日に BAT の取り扱いを開始しており、またビットフライヤーはブレイブソフトウェアと共同でのウォレット開発を目的にした業務提携を7月9日に発表していました。共同開発されるウォレットの提供は2020年11月を予定しており、サービス提供開始後はブレイブブラウザー上でビットフライヤーアカウントとの連携が可能になるということです。ユーザーはこのウォレットを利用することによりブレイブブラウザー上の広告視聴等によって取得した BAT をビットフライヤーで売却し日本円に換金できるようになるということです。また取得した BAT はブレイブブラウザー上でコンテンツ制作者にティッピング投げ銭ができるのですが、ビットフライヤーで購入した BAT についても同じように利用ができるようになるということです。なお現在ブレイブのユーザーが保有をしている BAT ポイントの BAT への移行についての詳細は後日発表されるということです。今回ビットフライヤーとブレイブが提携しウォレットを開発することにより日本においてブレイブが望む形で BAT の流通が実現するでしょう。これで他の国と同様に日本でもブレイブが新たなエコシステムを生み出す土台は準備されました。そして BAT を使えるようになることがいかにユーザーを増やしネットワーク効果を生み出していくかに今後注目です。暗号資産分野では日本には世界の中でも厳しい規制があります。今回の事例のように海外のプロジェクトが日本でサービス展開をするにあたって日本のライセンスを持った暗号資産交換業者とタッグを組んでくるような事例は今後増えてくるかもしれません。
続いてのニュースはマレーシア証券取引所とシンガポールのフィンテックプロバイダーハッシュスタックスがマレーシアのラブアン国際金融取引所の債券市場の成長促進のためにブロックチェーンを活用した債券発行の実証実験 POC を開始することを発表したというニュースです。プロジェクトはプロジェクトハーバーと名付けられております。プロジェクトハーバーの目的はブロックチェーン技術や資産のトークン化が債券領域へどのような機会ソースがあるかの検討です。このプロジェクトでマレーシア証券取引所はマレーシア証券委員会、ラブアン金融サービス機構、CIMB 投資銀行ベルハド、名バンク投資銀行ベルハド、中国建設銀行ラブアン支店とともにハッシュスタックスが構築したブロックチェーンプラットフォーム、トリデントプラットフォームを利用し、トークン化された債券のエンドツーエンドの取引プロセス管理のテストとオペレーションを担うとのことです。マレーシア証券取引所の最高経営責任者であるダトゥク・ムハマド・ウマル・スウィフト氏は次のようにコメントをしております。マレーシア証券取引所はこのような競争環境の中で勝ち残るために技術革新や新技術の動向に細心の注意を払っております。そのための方法の一つとして革新的な企業とのコラボレーションがあります。 ハッシュスタックスとの提携による POC は、債券市場を成長させるための知識を構築し、洞察を得るための貴重な学習体験を提供する機会となります。POC は業務効率を高め、債券発行コストだけでなく、運営コストを削減することを目的としています。私たちは市場をさらに発展させ、取引所の有効性とアクセス性を向上させるために、新たな技術革新を活用していきますとコメントしております。続いて、ハッシュスタックスのマネージングディレクターであるベンジャミン・ソー氏のコメントです。ハッシュスタックスはプラットフォーム上で債券の発行、サービス、取引、生産をするためのブロックチェーンソリューションを開発します。業界全体のエコシステムを構築することで、記載、サービス、取引、クリアリング、決済における完全なソリューションが可能になり、マレーシアは地域や国際的な債券の上場を誘致する上で、先手を打つ優位性を持つことができるようになる可能性がありますとコメントしております。補足をします。債券領域へのブロックチェーン活用は進んでおります。2020年7月にフィリピンとタイが個人投資家向けにブロックチェーンを活用した国債を発行することを発表しています。そして SBI が野村ホールディングスのブロックチェーン関連会社、ブーストリーへ投資をしました。さらに R3 の CEO が新たに社債テクノロジーベンチャー立ち上げを発表しました。特にマレーシア、フィリピン、タイなど東南アジアでは債券領域へのブロックチェーン活用が目立っております。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC がブロックチェーン分析企業のサイファートレイスにバイナンスチェーンの取引分析を行う契約を委託する可能性があることを明らかにしたというニュースです。契約の履行期間は1年間とのことです。サイファートレイスはバイナンスコインとバイナンスネットワーク上のすべてのトークンをサポートできる唯一のソフトウェアサービスを提供しております。バイナンスは2019年4月からサイファートレイスのソフトウェアを利用しています。またバイナンスは分析の一部分ではサイファートレイスの競合でもあるチェイナリシスとエリプティックのソリューションも活用しております。バイナンスの広報担当者はバイナンスチェーンはバイナンスとコミュニティの貢献者によって立ち上げられたコミュニティ主導のソフトウェアシステムです。つまりパブリックブロックチェーンなので全ての取引は公開されていますとメディアザ・ブロックに対してコメントをしております。
続いてのニュースいきます。アメリカの保険業界に関するブロックチェーンコンソーシアムであるリスクストリームコラボティブが、このコンソーシアム内で非接触型保険証明アプリのテストを完了したことを7月28日に発表しました。このアプリケーションは QR コードやアクセスキーを用いて保険会社へ接続し、ブロックチェーンを用いてリアルタイムで保険情報の検証を行うアプリケーションです。このアプリケーションを利用することで、被保険者が事故に遭った場合など、保険契約者間で行われる保険情報の共有や警察当局への情報提示などの保険処理プロセスを非接触で行うことができるということです。また従来のように紙ベースの保険証明を使う必要がなくなるため、他人との不必要な接触を避けることができるようになるということです。このアプリケーションはリスクストリームが開発を行うブロックチェーンフレームワーク、キャノピー上で稼働するアプリケーションの一つということです。補足をします。リスクストリームは保険やリスク管理に特化したアメリカのブロックチェーンコンソーシアムです。現在40以上の企業や組織が加盟しており、 R3 社のコルダを基盤としたブロックチェーンフレームワークであるキャノピー上に保険アプリケーションの構築を行っています。キャノピーは複数の保険会社が関わる保険金請求プロセスにおいて、ブロックチェーンを用いて安全にリアルタイムで処理を行うフレームワークであり、今年2月にはその運用テストの完了が発表されています。またキャノピー上で稼働するアプリケーションの開発も進んでおり、今回の非接触型保険証明アプリを含め2020年内に3つのアプリケーションを発表する予定とのことです。今回のアプリケーションでは非接触であることをかなり強調しており、新型コロナウイルスの流行によってプロダクト開発においても他人との接触を避けることに対する優先度が高まっていることが伺えます。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン関連のベンチャー企業への投資を行うコンセンシスラボが、イーサリアムコミュニティ内でのファイルコインの採用促進のためのアクセラレータープログラムの募集を行うことを7月30日に発表しました。ファイルコインとはプロトコルラボによって開発が進められているプロジェクトで、 HTTP に代わる新たなプロトコルである IPFS、インタープラネタリーファイルシステムを利用してストレージの貸し借りを可能とする分散型ストレージネットワークを構築することを目指しています。今回のアクセラレータープログラムで募集対象とされている企業は、 IPFS とファイルコインを介して分散型ウェブのための相互運用可能なツールやアプリケーションを開発するスタートアップとなっています。今回のこのアクセラレータープログラムでは15から20のチームを採用する予定であり、採用されたチームには8万ドル、日本円にして約830万円の資金と、コンセンシスおよびプロトコルラボからのメンターシップや福利厚生、専門家へのアクセス権などが与えられるということです。なお、アクセラレータープログラムへの応募は8月21日までとなっています。 補足をします。ファイルコインは2017年8月に ICO を実施しており、約282億円の資金調達に成功しています。ファイルコインのテストネットは8月上旬にリリースされる予定であり、ファイルコインのパブリックメインネットは2020年第3四半期にリリースされる予定です。続いてのニュースいきます。みんな電力株式会社が事業多角化に向け、同社開発のブロックチェーンを活用したピアツーピア電力トレーサビリティシステムエネクション 2.0 の処理速度を60倍に高速化し、また同システムをバース、ブロックチェーンアズアサービスとして提供開始することを7月30日に発表しました。エネクション 2.0 はみんな電力社が2018年に商用化をしたピアツーピア電力トレーサビリティシステムです。今回このシステムにて利用していたブロックチェーンをスカラーのパブリックブロックチェーンに変更することで、処理速度を60倍に高速化し、またエネクション 2.0 の名称をエネクション2020に変更したということです。エネクション2020は顔の見える電力をはじめとしたみんな電力の提供する顔の見えるライフスタイル事業の基盤に活用するということです。なお、エネクション 2.0 では、台帳への書き込み処理リクエストを1件ずつ行っていたところ、このエネクション2020では、一度に4件の書き込み処理リクエストを行うことで、処理速度の高速化を実現し、さらに手数料が最大約1万分の1まで削減できたということです。補足をします。みんな電力株式会社では、エネクション2020を活用した事業として、2016年に開始した発電者と生活者をつなぐ電力小売サービス顔の見える電力や、2020年3月より開始した店舗やオフィスなどの改善された空気の状態をブロックチェーンに記録する顔の見える空気、そして同じく2020年6月にはスマートフォンで使用されるリチウムイオン電池の原料である希少金属のトレーサビリティプラットフォームの構築を検討する顔の見えるバッテリーなどを展開しています。またみんな電力では今後エネクション2020を活用して健康な生産物ときれいな水を生み出す土環境の実現を目指す取り組みや、国産材のトレーサビリティを実現し、住居の購入やリフォームを検討する消費者が自由に国産材の種類を選択し購入することができる仕組み作り、そしてデジタルコンテンツやデジタル広告にも事業を展開していくということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上げておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは、記事の追記など更新があった場合に更新通知をツイートさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。